広報千代田、令和7年2025年8月5日発行、第1645号。表紙、千代田区立日比谷図書文化館企画展、千代田の大奥、時代への眼差し。明治の人々は江戸をどう見つめたのか。2025年10月1日水曜から11月9日日曜。金剛では10月1日水曜から11月9日日曜にかけて、千代田区立日比谷図書文化館で開催される企画展、千代田の大奥をご紹介します。企画展の見どころを担当学芸員に聞きました。企画展のテーマやコンセプトについて教えてください。篠原、千代田区の史跡といえば江戸城が連想されますが、今回の企画展ではその最奥部、本丸御殿の大奥の様子を紹介します。揚州親信の千代田の大奥は、明治になってから大奥を想像して描いた作品です。時代を振り返って何かを残すという営みは、現代の私たちにも通じるものがありますよね。山田、今年は昭和100年にあたる年で、私たちも昭和って良かったよねと思い出すことがあると思います。明治の人々もそういった感覚を持っていたはずで、今回の企画展ではそれを表現しています。展示作品の中で特に注目してほしい作品やコーナーはありますか？篠原、神田祭りや季節ごとのイベント、行事を描いた作品など、季節に注目してみてほしいです。また、区指定文化財の江戸城建築図面は、江戸城建て替えの時に実際に現場で使われていたとされる貴重なものです。文化財指定後初公開なので、ぜひ見ていただきたいです。それでは、この後、千代田の大奥の魅力の一部をご紹介します。表紙には、大奥の女性たちの絵が4枚あります。いずれも大変華やかで、それぞれに個性的な柄の着物を着ています。1枚目は、赤い着物で髪を一つに束ね、後ろに垂らした女性がお膳を運んでいます。2枚目は、青い着物で髪を結い上げ、振り返るような立ち姿の女性、足元に草履が覗いています。3枚目は、くすんだ薄茶の着物の一人が膝をついた姿勢、青い着物のもう一人は腰をかがめるようにして寄り添っています。4枚目は、薄紫の着物に赤い帯を締めた女性の立ち姿です。コンテンツ、金剛の主な内容。定額減税補足給付金、不足額給付の給付。区議会定例会の報告。国際交流フェア2025。表紙終わり。特集、ここにあった江戸城大奥。江戸城本丸御殿の最奥部にあたる大奥は、現在の皇居東御苑内で天守台を囲むように配置されていました。その中で、江戸城の主要な機能は本丸御殿に集中して置かれていましたが、政務が行われたり、将軍と諸大名が謁見したりする公的な空間、表と、将軍とその家族が生活する私的な空間、奥、中奥、大奥は厳密に分けられていました。主に将軍の生活空間が中奥、御台所ら女性たちの生活空間が大奥と呼ばれ、大奥で給仕として働く女性たちは奥女中と呼ばれました。地図、見開きページの中央に皇居のイラストマップがあります。3時の位置に皇居東御苑、5時の位置に皇居外苑、9時の位置に皇居があります。この地図の皇居東御苑のあたりに写真が添えられています。写真、江戸城御本丸、御表、御中奥、御大奥総絵図、部分、都立中央図書館所蔵。大奥の配置図を切り取ったもので、縦長の絵図です。上半分が大奥、真ん中から下が中奥、 さらに下が表となっています。上半分には天守台、新御殿、お小座敷、お鈴廊下、石室、中ほどに御休息所、富士見多聞櫓、下の方に白書院、松の廊下、大広間、御書院門、中尺門があります。一番下は富士見櫓となっています。なお、イラストマップの皇居東御苑のあたりが赤い点線で囲まれ、この絵図がこの中にあったことを示しています。ここからは大奥の魅力の一部が揚州親信の絵とともに紹介されています。大奥でも神田祭りを見ていた。写真、日比谷図書文化館文化財事務室学芸員山田さん。眼鏡をかけた男性です。立って右腕を上げ、ここに注目と言っています。現在5月上旬に開催されている神田祭りは、旧暦9月15日に行われていました。明治になり、新暦、太陽暦が導入されると、9月は台風シーズンに重なることから5月に変更され、現在に至っています。神田祭りと日枝神社山王祭りは、行列が江戸城に入ることが許され、将軍も上覧した天下祭り。大奥の人々も山車を間近で見たのでしょう。千代田の大奥には、山車の順番が1番の大伝馬町と2番の南天馬町の上りが描かれています。大伝馬町の山車は、閑古鳥、閑古は中国の太鼓、といい、南天馬町の山車は、猿と岩と言います。続く山車人形は、3番旅籠町の沖縄人形です。写真4枚。揚州親信が千代田の大奥神田祭礼上覧。千代田区所蔵。1枚目、女性たちが御簾を上げて座敷から祭りを鑑賞しています。皆座っていますが、御簾のそばまで行って身を乗り出す者もいます。お座敷にはお菓子のような食べ物も置いてあり、外には山車の一番上についている飾りが並んで通っているのがわかります。2枚目から4枚目は、この絵の山車の最上部をアップにして切り出したものです。2枚目、大伝馬町、閑古鳥。緑の竜が描かれた赤い太鼓の上に、赤いトサカの鶏が羽を広げて立っています。3枚目、南天馬町、猿と岩。装束をまとった猿が岩の上に乗っています。4枚目、旅籠町、沖縄人形。旅籠町は現在の外神田1丁目及び3丁目の一部。装束をまとったおじいさんが右手に開いた扇子、左腕は頭の上に上げています。大奥のお月見。8月15日は中秋の名月、十五夜と呼ばれ、江戸城でも月見が行われました。ススキの穂や季節の果物、栗、団子などを備えて月をめでる様子が描かれています。写真、揚州親信が千代田の大奥月見の宴。千代田区所蔵。横長カラーの絵図です。左にススキなどの花を生けた花瓶を手にする女性、中央には立ち姿の女性と、そこに寄り添う座った女性、右端は果物など食べ物の乗った三宝のようなものを持つ女性二人です。いずれも髪を結い上げ、あでやかな着物姿です。大奥でも犬を飼っていた。珍は日本で飼育改良された固有の犬種で、将軍や大名のペットとして飼われていました。画面にはくす玉でじゃれ合う2匹の珍が描かれています。写真、揚州親信が千代田の大奥珍の狂い。千代田区所蔵。横長カラーの絵図です。右端に書棚とかがんで本を取り出す女性、左端には御簾の前でカラフルな飾りと色とりどりの紐がついたくす玉で遊ぶ犬が2匹、 どちらも毛足は長めで黒縁です。中央にはその犬を眺める女性が描かれています。大奥のお風呂事情。御台所は毎朝必ず風呂に入る習慣があったといいます。現在の風呂釜はお湯を沸かしてそのまま入浴しますが、当時御台所は御休息の間の湯殿で入浴したため、毎回別の部屋で湯を沸かし、女中が担いで湯殿に運びました。画面の右下のお胡椒はうちわで風を送っています。御休息の間とは、江戸時代の大奥や将軍の御殿で将軍が休息するための部屋、特に中奥や大奥と呼ばれる空間の中で、将軍が日常生活を送る場所の一つとして設けられていた。写真、揚州親信が千代田の大奥入浴、千代田区所蔵。横長カラーの絵図です。左から茶卓に乗ったお茶を右の女性に向かって差し出す水色の着物の座った女性、中央は風呂上がりの浴衣姿の女性、足元には手ぬぐい掛けに手ぬぐいがかかっています。右には中央の浴衣姿の女性に向けて、この時代の扇風機でしょうか、お胡椒が6本のうちわの柄が差し込まれた六角形の道具を手動で回しているようです。大奥のプライベートガーデン、吹上恩には、皇居の西側には、今もその大部分が森林となっている吹上御苑と呼ばれる場所があります。吹上は明暦3年1657年の大化までは御三家などの武家屋敷が立ち並んでいました。大化後、武家屋敷が江戸城外に移転して日よけ地となり、庭園として整備されて吹上御庭と呼ばれるようになりました。邸内には花壇や馬場、茶屋などが置かれ、将軍らによる祭りや武術の上覧が行われたほか、花見などの行事の場としても利用されました。明治維新後、江戸城が皇居になると、吹上御苑となり、今に至っています。千代田の大奥には、吹上御庭が舞台の作品が複数あります。簡単に城外に出られなかった大奥の女性たちは、ここで季節の移ろいを楽しんだのでしょう。写真、揚州親信が千代田の大奥吹上の夕富士、千代田区所蔵。背景は遠くの富士山、雲が夕焼け色に染まっている中、木々やススキなどに囲まれた庭があります。庭には4人の女性が描かれています。富士山を指さす小さな子供と一緒の女性、紫色の着物で振り返るように富士を眺める女性、縁台に腰掛けてゆったりと富士を眺める女性です。大奥の七夕。7月7日は七夕の節句で、大名らは江戸城に途上し将軍に謁見しました。大奥ではスイカや桃、ウリ、菓子などを備えて、その四隅に笹を立て、しめ縄を張りました。現在も短冊に願い事を書きますが、江戸時代には読んだ歌を短冊に書いて竹に飾りました。写真、揚州親信が千代田の大奥七夕、千代田区所蔵。七夕の飾り付けをしているところでしょうか。縁側からすぐの庭に、左には赤い布で覆われた台座、両脇に短冊のついた笹があります。中央には参謀に果物を乗せ運ぶ紙を下ろした女性、右には紙を結い上げた膝立ちの女性がいます。大忙しのお正月。写真、日比谷図書文化館文化財事務室学芸員篠原さん。両手でこちらですとご案内するようなポーズの女性です。吹き出し、千代田の大奥の中でもお正月に関わるテーマは多いんですよ。お正月は一年間のうちで江戸城内が最も慌ただしくなる時期といっても過言ではないでしょう。 江戸城では正月元旦から3日間、諸大名や旗本が登城して将軍に謁見し、新年の挨拶をする年頭ご祝儀、年頭御礼が行われました。参勤交代で江戸藩邸にいる大名たちが行列を組んで一斉に江戸城に向かう光景は、江戸の庶民にとって正月の風物詩だったと考えられます。大奥でも儀式や挨拶回り、祝宴などが行われました。元旦には様々な行事や御懐のお召し替え、着替えがあったため、決まった時間に食事をとることができず、昼食ではなく二度目のご飯、夕食ではなく三度目のご飯と呼ばれました。写真、揚州親信が千代田の大奥、元旦二度目のご飯、千代田区所蔵。三人の女性が描かれています。右から位の高そうな黒い着物の女性、豪華な火鉢のそばに座っています。中央の女性は生けられた枝ぶり見事な梅を背景に、半身を起こすように両手をついています。左の女性は赤い着物で、右へ向かってお膳を運んでいます。